区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は京王井の頭線新代田駅徒歩1分にある大田区民センターをご紹介します。環七通り沿いに大田区民センターはあるんですけれども、非常にセンターの目の前、多くの車が走っています。皆さんこの音で分かりますよね、さすがに。そしてこちらには大田区民センター事務局長の鴨志田圭一さんに今日はお越しいただいています。鴨志田さん、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。
本当に便利な場所にありますよね。
そうですね、新大田の駅は隣にありますし、バスの発着所も近くにございますので。
建物も新しいですよね、比較的。
そうですね、2014年の4月に竣工となりましたので、築6年ということになりますでしょうか。
だからこんなに綺麗なんですね。鴨志田さん、今日はよろしくお願いします。はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
それでは早速中に入っていろいろとお話を伺っていきたいと思います。ということで、ここからは大田区民センター運営協議会会長の梅垣忠さんにお話を伺っていきます。梅垣さん、今日はよろしくお願いします。
梅垣です。よろしくお願いします。
まずはじめに、大田区民センターってどんな場所なのか教えてください。
は
い、
区民センターは会議室とか、音楽室のような、貸し出しの施設も、区民の方、利用者のグループ団体ですね、非常にリーズナブル価格で提供する、まあ、それを主な目的として設立されています。
はい。
まあ、貸し出すグループはですね、絵とか、絵画とか、俳句とか、書道とか、そういう、まあ、趣味のグループとか、また、あと、音楽活動してるグループさんとかですね、そういう方に、まあ、場所を貸し出して、で、夜間ですと、まあ、夜10時まで。
あ、夜10時まで営業されてるんですね。
はい、あとは9時からですね。午前中は12時までなんですが、まあ、その後は2時間おき、4つの時間帯に分かれて、借りることができるという形になっています。
かなり多くの利用者さんがいらっしゃるんじゃないですか？
そうですね。利用の申し込みというのは2ヶ月前なんですけれども、まあ、ほぼほとんど抽選になってしまってですね、なかなか抽選が取れないとか、ね、そういうことも聞きます。
倍率が高そうですね。
そうですね。ですからほとんど 100% の活動状態。
そして運営協議会の年間の活動内容についてもお聞かせください。
はい、運営協議会というのは略すと運協と言っているんですけれども、まあ、あまり馴染みのない言葉だと思います。運営協議会というのは、その区民センターの施設を利用して、まあ、いろんなイベントを企画したり実行したりと、そういうことを目的として、活動しております。
そしてこの大田区民センターのエリア範囲っていうのはどんなエリアになるんでしょうか？
大田区民センターの、まあ、場所はですね、世田谷区は5つの、地区に分かれていますけれども、東南の北沢地区の、まあ、ほぼ中心にあって、新大田駅のすぐ隣にあります。
徒歩1分。
そうですね。
ですよね。
改札口から、まあ、ここの区民センターの正門まで10メートルぐらいしかない。もう1分もかからなきゃいけない。
雨の日も来やすいですね。
はい、
そして梅垣さん自身、どうしてこの運営協議会のお仕事に携わるようになったんでしょうか？
私はもともと、もともとというか、まあ、普通のサラリーマンで、セカンドキャリアということで、区民センターの事務局ですね、運営協議会の、事務を担当しております。それを5年ほど担当して、その後ですね、完全リタイアしようと思ったんですけれども、そこでの経験がありましたので、それを、まあ、活かして、運営協議会の委員として活動したいと思いまして、その当時の委員さんにお願いしてしたところですね、非常に快く受け入れていただきました。まあ、ですから、まあ、まだ4年目です。
ご活動されていて、あ、こんなことやりがい感じるなって思うことはありますか？
利用者の方から、まあ、イベントを開催した時にですね、アンケートを取ってですね、それに、まあ、いろいろ感想とかそういうのを書いていただくんですけど、 行ってよかったとかですね、講義を受けて大変感動したとか、そういうのを、まあ、読ませていただくと非常に嬉しいです。
今後どういう区民センターにしていきたい、そんな思いというのはございますか？
そうですね、まあ、今はそのやはりコロナウイルスの騒ぎで、なかなかその思う通りにイベントというのを開催できてないんですけれども、今後もですね、参加者の方にですね、まあ、喜んでいただけるような、まあ、イベントをですね、まあ、いろいろ工夫して、やっていきたいし、やってなかったようなイベントもですね、いろいろ考えてですね、で皆さんに、喜んでいただけるように開催していきたいと思っています。
たくさんの方に来ていただきたいですね。
はい。
そしてここからは防災についてお話ししていきたいと思います。昨年10月、甚大な被害をもたらした台風19号、世田谷区内も被害を受けましたが、大宅民センターはどのような状況だったんでしょうか？
去年の台風の時は休館しておりまして、警報とか出ておりますので、施設としては閉めています。
帰宅困難者の一時避難所にもなっているというふうに伺いましたが。
そうですね。こちらは水害の時の避難所とかには指定されていないので、水害の時は隣の駅に北沢署がありまして、まあ、そちらの方が避難所になります。帰宅困難者というのは駅の隣ということで、震災の時にはそれを受け入れるように、飲料水とかですね、非常食とか、そういうものは備蓄されています。
しっかり備蓄もされてらっしゃるんですね。
はい。
世田谷区では昨年の台風19号での対応などを踏まえて洪水ハザードマップを改定し全戸に配布しています。浸水の恐れがある範囲や浸水の深さ、避難所、避難行動、情報収集方法等が掲載されていますので、ご自宅に届きましたらご確認いただき、日頃の備えにご活用ください。
先ほどはセンター全体のお話を伺いましたが、ここからは具体的な施設についてお話を伺っていきたいと思います。
はい。大宅民センターは地上6階地下2階という区の施設としてはかなり大型の施設だと思います。地下2階と2階に、まあ、貸し出しの施設があって、まあ、1階はロビーで、2階も区民センターの貸し出し施設で、3階と4階が図書館、5階、6階が児童館という形になっている。で、地下1階ですね。こちらには利用者の無料の駐輪場があります。
搬送コンベアもあって、重い荷物を自転車にこう乗せて、こう上に上がるときも、スイスイ地上に上がれますよね。
はい。最近電動自転車があってですね、それは、やっぱり場内では乗るのが非常に危険ですので、やはりああいうものがあると、便利だと思います。
はい。そして地下に多目的室もあると思うんですけれども、はい、これはどういった利用者の方が利用されてらっしゃるんでしょうか？
多目的室は定員が100名で、まあ、今はコロナ騒ぎでその半分に制限してますけれども、まあ、非常に大きな部屋になっていまして、天井の高さも6メーター以上ある、ね、非常に大きな空間になっています。下北沢には演劇のいろんな施設があってですね、まあ、やはり楽団とか芸術関係ですね、踊りとかですね、そういうのの練習の場所にもなっています。
そして私先ほど見たんですが、音楽室二重の扉になっていて、
はい、
これは防音？
そうですね、地下2階なので、まあ、そこから音が漏れるということはまずないと思うんですけれども、まあ、同じフロアには多目的室とか会議室もありますので、防音はまあ十分されていると思います。
そして会議室の中ですかね、キッチンがあったのを見かけまして、
はい、そうですか。
ね、お料理教室とかもこうできたりするんですか？
はい、第一会議室というところには、はい、IH の設備とか流しとかありましたので、その裏に備品もですね非常に充実していまして、区の担当の方が非常に張り切ってですね集めたようで、まな板をはじめですね、お皿とかですね、冷蔵庫まであるという、非常に充実した設備。
そして大宅民センター図書館も先ほどあるということでお話を伺ったんですが、ここからは世田谷区立大田図書館副館長の早乙女明さんにお話を伺っていきたいと思います。
早乙女です。よろしくお願いします。
お願いします。非常に大きな図書館で2フロアにもなっているんですね。
そうです。3階が読み物と調べ物のフロア、 4階が趣味と生活と子どものフロアというふうに分かれています。
そうなんですね。どれくらいの本の蔵書があるんですか？
本は7万8000冊、子どもの本は1万8000冊で、一般の本6万冊。
6万冊、へー、すごい。大田図書館ならではの特徴っていうのはありますか？
とにかく駅から近い、都内でも5本の指に入るぐらい近いんじゃないかと思ってます。駅に近いということで、鉄道の本をまずちょっと多めに集めています。
あ、鉄道の本ですか？
はい。鉄道ファンの方はと思う本もあると思いますので、ぜひお立ち寄りいただければと思ってます。
じゃあ結構鉄道ファンの方もいらっしゃったり、お子さんもいらっしゃったり、大人の方もいらっしゃったりと、いろんな方が利用されている、そんな図書館なんですね。
はい。他にもですね、下北沢が隣にありますので、演劇の本、これも蔵書の必要としてはちょっと多めに集めています。演劇関係の方はぜひ参考にしていただければなというふうに思ってます。
お話を伺っていて、非常に地元に密着されているんだなというふうに感じたんですが、地域の方との関わりっていうのはありますか？
はい。年に一度なんですけれど、地域の方を講師にお招きして講演会を開いています。
どんな講演会を開かれているんですか？
昔の大田という表題にして、今度10月の17日に講演会予定しているんですけれど、それが第6回目になります。大田村ができた頃の話ですとか、大田らぼっちという名前は、それが大田の地名になったという言われがあること、そしてその大田らぼっちの足跡が今の守山テラス、昔の守山小学校の裏にあったと、大きな足跡があったということで、民族学者の柳田邦夫さんも調査に来たという場所だそうです。その大田らぼっちの足跡で遊んだことがあるという方が、去年一昨年と講師でいらっしゃって、昔こんな風だったっていう話をしていただきました。今年もまたそれに関連した話や、他にここがどんどんどんどん変わっていったっていう話を講師の方にしていただきたいと思っています。
でも昔の話だからこそ、今の若者にもそういった大田の歴史っていうことを伝えていきたいですよね。
そうですね。
ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか？大田区民センターには防音設備が整えられた音楽室もあったり、図書館は演劇の本もあったりと、本当にこう大田エリアの特徴を生かした区民センターだなというふうに感じました。次回は大田区民センター運営協議会コミュニティ事業委員会委員長の渋谷節子さんをお迎えして、大田区民センターのイベントなどについてお話を伺っていきます。番組へのメッセージは 834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。大田区民センター運営協議会会長梅垣忠さんに今回はお話を伺いました。梅垣さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目、第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。